こんにちは、恋愛コンサルタントマサトです、今回は、一連のこのメルマガでシリーズで流してきた、ステップ7つのステップのラストの解説をしていきたいと思います。4つ目5つ目ぐらい前かな、最後の恋愛テクニックをお伝えします、ラストですみたいな、話をして、だけどそれをお話しする前に、その前にですね、まずどうやったらこの好きな女性とお付き合いできるのかっていう、その具体的な流れをね、説明しますということでね、この7つのステップの話をずっとしてきてるんですが、というのも、やっぱりこれが、よくわからない、よく理解していない、わからない、分かってないよっていう人がやっぱ多いですし、実際、ここ分かってないとね、このステップを外してしまうと、絶対に付き合えるも付き合えないし、例えば今までね、なんとなく付き合えてきたと言ったとしても、絶対にこのステップを踏んでるはずなんですよね。で、やっぱ好きな女性ってなってくると、それが意識的にやっていかないとできないし、何かね、どっか抜けてしまうんです。だからこのステップ大事だよってことでずっとね、お話をしてきています。で、もう一度ちょっとこの7つのステップ、簡単におさらいしますけど、ステップ1、これが現在の交換レベルを正確に把握すると。とにかく交換レベルが全てだし、交換レベルが分かんないと、もう相手の対応の仕様も分からない、この距離感も分からないし、どこまで会えばいいのか分からないし、どんなメールをすれば、LINE をすればいいのか分からないし、そのどういう、ね、恋愛テクニックをすればいいのか分からないということで、レベルがまず大事だよと。で、ステップ2、これは相手のタイプを正確に判断するということですね。で、これやっぱりタイプを間違ってしまったら永遠に交換レベル上がらないわけですよね。ずっと下がり続けるというか、ずっと恋愛対象外のままでいてしまう。だからしっかりとタイプを、見分けなきゃいけない。そして、タイプ、これはちょっとメールでね、少しだけの話なんですけど、実は2つじゃなくて、召使いで姫じゃなくて、第3のタイプもあるよと。で、ここら辺詳しく知りたい人はね、ファイナルっていう教材をね、買って勉強してほしいなっていうふうにやっぱ思います。で、ステップ3、これが交換レベルを確実に4まで上げると。で、この交換レベルでも概念がね、ステップ1だったと思うんですけど、このみんなというか、うまくいってない人は全てなんですけど、この交換レベル上げるっていう行動をしていないし、その作業システムメカニズムよく分かってないですよね。絶対にお付き合いするには、その交換レベル1から彼女にはなり得ないんですよ。必ず1、1というのはまずないんですけど、大体2スタートなんですけどね、2、3、4と来て、で次にこのデート誘って、合間にこう行ったりとかってやって付き合えるんだって、4まで上げないことには何もしようがない、できようがない。だから確実に4まで上げる、この上がっていくメカニズムを知りましょうねということの話でした。で、交換レベル上がっていくのは、その交換レベルごとに、やるべきテクニックが決まってます。これはね、またメールで書いたんで、もう一回過去のメール見直してほしいんですけれども、で、このステップ4、レベル4になったらすぐに合間にこう言うと。このすぐにっていうのはやっぱすごく大事ですし、この合間な行為っていうのはやっぱ言わなかったらば、結局その恋心を抱かないよっていうこと、これもね、詳しくね、説明しました。なんでこれもね、メールの方を見てください。で、今日はステップ5、デートに誘う、ステップ6、デート、そしてクロージング、かっこ最低キスまで、できればエッチ、書いてますね。で、ステップ7、告白。この3つをね、ちょっとね、お話をしていこうと思います。はい。で、このステップ5、デートに誘うなんですけど、これかなり、なんていうのかな、まず間違ってほしくない、ここゴールじゃないよってことなんですよね。結構ここをゴールにしてしまってる男性がやっぱ多くて、このデートに、これ本当に気をつけてほしいんですけど、デートに来てくれたら、誘えたらもう付き合いみたいなふうに思ってると思うんですけど、違いますからね、これはね。たかだかステップ5でしかないんですよ。まだ終わりでも何でもないです。まだ途中なんですよ、これはね。だからデートをゴールにしてほしくないし、本当にこれ僕自身も経験あるか分かるんですけど、もうなんて言おう、なんて誘おう、どういうセリフで言おう、どのタイミングで言おうみたいな感じで、もう3日3晩悩んで、誘って、でよっしゃってなったりとか、うわダメだ、もう終わった、振られたとかっていろいろあると思うんですけど、なんていうんですかね、このそれごときというか、まだそこ途中経過地点なんで、そこまで決まらなくていいし、逆にここで終わりにしてほしくない。この先のステップ6、7をしなきゃいけないというふうにまず思ってほしいんですよね。で、まずこうデートに誘うっていうので、多くの人が間違ってるポイントって何かっていうと、LINE で誘ってるんですよね。これ絶対ダメですね、絶対ダメ。LINE で誘っちゃダメです。必ず会えるなら会ってる時に誘う、直接会わなきゃダメなんですよ。これ、なぜダメかっていうと、デート OK してくれる成功確率が確実に変わるからなんですよ。 これもただ一つだけ言うと、 SNS の出会いに関してはこれは会えない、そもそもがもう SNS、 LINE からしか始まって、まあ、LINE というかメッセージのやり取り LINE だけなんで、まあ、そこはありなんですけど、まあ、それはそれで特殊な、ね、させ方っていうのはあるんですが、まあ、その辺もね、また別でちょっとなんかファイナルとかやってくれれば、ね、勉強できるんでやってほしいんですけど、とにかく学校とか職場とか、まあ、合コンでもそれから友達の飲み会でもなんでもなんですけど、会えるんであるならば会ってる時に出さなきゃダメ。これをしないと、これできるのに LINE でやるとどうなるかっていうと、あ、この人なんか会ってる時は攻めてこない、 LINE だとこんなになるのね、弱い男、つまらない男って言って好感レベルが下がるんですよ。会ったらデート、誘ったら出てきたのに、会わずに LINE でやったがばかりに生徒誘えなかったっていうね、ここら辺本当に損してる方が多いんで、デートに誘う時に手すくない、必ず直接会ってる時に誘うってことです。これ恥ずかしいからみんな LINE 逃げるんですけど、それは女性も同じなんですよね。そして LINE でのは簡単だけど簡単に断れるってことなんですよ、相手も。だから必ず会ってる時にデートを決めるって、これ鉄則です。これを叶えとかやってないがためにデートできてないってことは本当にありますからね。うん。で、このデートに誘うタイミングっていうのはみんな結構悩んだりするんですよ。まあ、さっき言ったね、いつ言おうとかなんか悩むってあると思うんですけど、これタイミングもクソもなくて、もうレベル高がレベル4になって曖昧にこう言ったらすぐなんですよね。すぐというかすぐできるってことなんですよ。またこのデートに誘うっていう行為自体も実は謝る子になったりするっていう。だからこのデートに誘うってことはあまりね、そんなに深く考えすぎないというか、そんな当たり前でしょみたいなことなんですよ。でも、マサトさん、それ、もし断られたらどうするんですか、誘い方どうなんですかっていろいろあると思うんですけど、断られても別に問題なくて、今言ってて曖昧な行為なんで、ここは切り返しって技を使うと、それだけで実は惚れてくれたりするわけですよね。で、この辺とか、その誘い方みたいな詳しいことってのは、やっぱりこれファイナルやってるんで、ここでね、喋るともう長く長くなりすぎてしまって、何時間もかかってしまうので、もう高額にしないって場合はね、それは必ず買って勉強してください。詳しく書いてあるんです、この辺に関しては。で、またね、この例えば、じゃあ学校の場合どうするのとかね、職場の場合どうするの、SNS の場合とか、今いろいろあると思うんですけども、場合によって、それからどうしても LINE じゃなきゃできない場合とかってやっぱある。で、そういう場合っていうのは、確かに全部方法あるんで、ぜひね、個別でコンサル受けてみてください。それは早いです。本当に、ある程度のこの大まかなことは言えますけど、その人その人の状況、例えば告白をしてるのかしてないかもそうだし、今どういう効果レベルなのかによっても全然変わってくるし、もちろん高レベル4じゃない場合は誘えないですけど、その上げていき方とかね、高レベル4だけどどういう風に今なってるのかとかって、やっぱ全然シチュエーションで違うと思うんで、それでコンサル受けてみた方が早いです。で、そう、これね、コンサル募集してないじゃないですかって、まあそうなんですよ、すいません、一般募集してないんですけど、さっき言ったファイナルっていう恋愛偏差値向上プログラムファイナルっていう、この参加者の方だけには特別にコンサルに申し込める権利があります。というか、これを受けた人じゃなきゃ俺のコンサル受けれないんですよ。別にこれ先に言いますね、コンサルを確約するんじゃなくて、あくまで申し込める権利があるっていうだけなんですけど、だからどうしてもコンサル受けたいという方はね、まずそちらに参加してください。で、それだけでもね、テクニカルだけでも、その勉強するだけでもコンサル受けなくてもよかったりする場合あるんでね、やっぱ時間もお金ももったいないんで、コンサル高いんでね、そっちをやってみるのがすごくいいと思います。で、これ何度も言うんですけど、デートをに誘うということ自体にそれはゴールじゃないよってこと、そしてそれをすごくすごくそこで死ぬ生きるみたいな感じに考えないこと、もっと気楽にフランクに誘うってことはすごく大事なんですよ。で、デートになぜかっていうと、デートに来てくれるイコールあなたのことは好きではないんですよね。デートというのは何かって言ったらば、確かに恋愛対象であり付き合う彼氏候補じゃなければ来ないんですよ。それは事実なんです。それは事実なんですけれども、デートに来たかイコールあなたのことが好き付き合えるではないんで、彼氏ではないんですよね。デートで何をやるかっていうのはすごく大事になってくる。そこで試されるわけですよ。それがステップ6になってくるってことなんですね。で、そのステップ6が何か、そこデート、そしてクロージングなんですけど、ここがかなり大事で、もう本当に皆さんデートで何をすべきか分かってないし、デートの回数とか分かってないですよ。デートっていうのは厳密に行うべき回数決まってますし、その何回目に何をやるかとか全部決まってます。全部決まってます、これは。で、簡単に、これだから、これも長くやりすぎて、ちょっと説明が滞っちゃうんで、簡単な要点だけ言いますけど、デートの回数っていうのは3回までなんですよ。3回以上やったらダメ。そして3回以内に収めなきゃいけないし、3回以内でクロージングって何かって言ったらば、最低でもキス、もしくはエッチなんですよ。そこまでやらなかったら付き合えないんです、これは。付き合えないんですよ、これは。ちょっとステップ7のことも踏まえてこれ話してるんですけど、この、1回目、2回目、3回目で、みんななんか大体の人がどうしてるかっていうと、1回目で行ったデートをただただ永遠繰り返すんですよ。永遠繰り返して繰り返して繰り返して告白 果告白されるのを待ってるみたいな感じで付き合えるタイミングを逃しちゃってるんですよね。でこの告白の前に必ずエッチ、まあ、キス、エッチはちょっとハードル高いかもしれないですけど、でもできたらエッチなんですけど、キスもしくはクロージングをしていなきゃいけないです。これなぜかっていうと、あの女性と男では求めるのが違うってありましたよね。あそこら辺の話につながってくるんですが、あの女性っていうのはその付き合ってるとか付き合ってないとかどうでもいいんですよね。そこでなくて、いかに恋愛でこうドキドキハラハラさせてくれるかってすごく大事で、そこのシチュエーション、そのあこの人いいな、この人になったら抱かれてもいいかなってなったんであるならば体を許してしまうんですよね。そしてこれすごく矛盾かもしれないですけど、キスをしてしまったらばそれはもう既成事実ができてしまうんで、そこで付き合わないって選択肢はないんですよ、基本的には女性の方では。なぜならばそこで要するに付き合いたい男性としかキスはしたくないし、エッチはしたくない。これは確かにその通りなんですよね。女性というのはやっぱり体一つじゃないですか。そして本能的にはより優秀なオスの子供を産みたいなんですよね、遺伝子レベルでは。だけどその男ってのはまた別ですよね。別に自分が宿す必要ないんで、まあ、言い方変ですがばらまけるというか、まあ、こういうこと言っちゃいけないと思うんですけどあの別にいろいろね、あの複数に対応できるんですけど、女性はできない。だからゲーム選手で厳選して選ぶわけですよ。でそのキスをしてしまったってなると、もう選んでしまった、だから私はこの人のことを嫌いと言って、私軽い女嫌だって思われるんで好きになっちゃうんですよね。というか好きになる方向に動くんです、この後ちゃんとすればね。だからまず狙うべきっていうのは告白ではなくて、キスをしてしまうこと、エッチをしてしまうと既成事実を作ることなんですよ。だからしかも女の子っていうのはそのちゃんと雰囲気を作ってあげれれば、クロージングしてもらいたがってるし、エッチをしてもらいたがってたら、これはしないってことはやっぱ失礼に選ぶんですよね。ただここで考えてほしいことっていうのは、そのデートっていうのは当然ちゃんと順番が大事です。順番って結局何なのっていうと、まず一発目でデート大事なことっていうのは、これはそこで長くデートしないってことなんですよね。好意がバレちゃうから。しかも1回目でなんかそのクロージングを狙ってきたら、ただのガツいった男なのねこの人っていうふうに完全好意バレしますし、そして何よりも女の子もそこでやらせてしまったらば、軽い女と思われたくないんで絶対ダメだし、そこでも振られちゃうんですよ。でも大体の男性って一発目狙うでしょ。だからダメだし、でも狙いたいけど狙えなくて、なんか引き伸ばしてみたいな、でなんか今日会話楽しかったじゃあねみたいな感じで終わるか、あるいはめちゃくちゃ紳士ぶって何も手出さないでただただ会話してっていう、でこのこういうデートただ繰り返してるだけなんですよね、普通の男性ってのは。そしてうまくいくはずがない。じゃなくて一発目ってのは普通狙ってくるのは狙わずに、軽く短い時間でさっと切り上げる、これが大事なんですよ。そうすると女性もあれってなので、私なんかしたのかな、悪いことしてしまったのかなと、あれ切られたのかしら、あれなんか私勘違いのかしら、どうなのかしらって言って追ってくるんですよね。だから時間をすごく短くするってこと、まずこれが要点中の要点です。1回目のデートでので2回目これ何かっていうと、正しくねボディタッチをするってことなんですよね。当然キス狙うんですけど、キスをいきなりできない、いきなりキスしたら雰囲気もクソもヘッドクリもないじゃないですか。ちゃんとボディタッチをしてって雰囲気を作ってからキスを狙うってことなんですよね。でこのボディタッチにもめちゃくちゃ順番があります。やるべきボディタッチ、これねステップがねかなり細かくね7つぐらい分かれてるんですよね。でいきなり変なキスしちゃダメなんですよ。まずはちょっとライトなボディタッチから始まって、ディープなボディタッチに行ってキスっていう風に順番です。でこれもめちゃくちゃファイナーで細かくやってるんで勉強してください。これかなり細かいんでメガネじゃ説明しきれないし、実際この音声を使ってかなりやっていかないと習得が不可能です。難しいです。で経験がないのはなおさらなんで、失敗してからってやっぱね後悔、失敗して後悔してからで遅いんで、ここでねキス狙って相手に避けられて、で失敗したじゃあもうそれその時なくなっちゃうんでね。だからここはしっかりとこれ勉強してもらって、そこのねボディタッチのスキルって磨いてほしいです。じゃないと難しいですね、これはね。やってください。これはでもちろんお店選びはやっぱ重要なんですよ。このボディタッチとか雰囲気とか言葉がいくら上手くたって、シチュエーション環境が悪かったらもう萎えまくりなんで女性は。でこの辺もね全部ボディもうファイナルで話してるんで、もう勉強してください。これは完全にこれしかないですから。でここまでできたらば、まあ、このボディタッチのスキルとかお店選びとか、まあ、デート何回目とかその、ね、早めに切り上げるとかっていうのができたんであるならば、あ、今ちょっと言い忘れましたね。でじゃあ3回目どうするって話なんですけど、2回目でキスまで狙うんですよ。で狙えてできないなかったとしても、最悪そのボディタッチまではやるっていうところで、そこは2回目でキスクロージングできたら OK だし、できなかったら3回目には必ずするでいいんですよね。だからっていう意味では3回目なんです。だから3回目は保険って形なんです。で3回以上やっちゃうと、この人なんか手出してこないな、雰囲気つくの下手だなって思われて、もう次のデートはないか、あったとしてもなんか引き伸ばしてそこで告白しても振られちゃうってことなんですよね。でだ、この ちゃんとデートの回数を守ってます、ボディタッチもできます、雰囲気もできます、でクロージングしてますって、ここまでやったら、まあ、そうクロージングってエッチなんでエッチできてるんですよ。ここでかなりとか失敗してしまうんですよね。まあここに行くまでもできないよって人もほとんどだし、難しいよって人もいるんですけど、目的はやることじゃないですよね。まあこの僕の読者さんはそうであると信じたいんですけど、全員がやっぱり真面目で優しくて誠実で好きな女性のためならば、どんな努力もするし、いい男になるし、かっこよくなるし、頑張るっていう、そういう素敵なダンサーと思って信じて僕はこうやって音声を取ってるんですけれども、だと思うんですよ。そこまでだったらば、そのステップ6までただのやりちんなんですよ。適当なくだらない男になってしまうんですよ。で、意図せずこうなっちゃってる人もいたりするんですけれども、お付き合いをするっていうこと、要するにちゃんと自分が惚れた女性、目的は付き合うことですよね。付き合って幸せになること、そして相手を幸せにしてあげることですよね。それがステップ7の告白なんですよ。告白、僕これが実は今回のシリーズでお話したかったというか、一番言いたかったことで、一番大事な恋愛テクニック、まあ、僕がもうこれ最後になりますよっていうね、メルマガでちょっとお話をして、おそらく最後になるだろうなと思います。わかんないですよ。こう言って僕また続けるかもしれないし、また話したいことが高めてきちゃって、いろいろあるかもしれないんですけど、今のところちょっとなんか少しこれで休もうかなっていうちょっと思ってはいるんですけれども、一番大事な恋愛テクニック、やっぱそれ告白なんですよ。告白。一番大事な、そして大切な恋愛スキルってのは告白なんです。で、僕はよくね、告白は必要ないっていうことを言って、告白は確認ツールだよってこと言ってきました。で、このシリーズとかなんかでもいきなり告白したら振られるし、告白がいらないし、実は告白しなくたってエッチできるんだよっていうのは、これステップ6までの話なんですよね。で、ここまでがなければ女性はそう、エッチができないというか、付き合えないというか、そこまでを望んでるわけです。でもここでちゃんとここもこのステップ6までやって告白をちゃんとしなかったらば、それただの最低な男になっちゃうんですよね。やりちになってしまうわけですよ。そうじゃなくて、このちゃんとここで付き合うべきタイミングでその告白をするから付き合えるし、この人素敵ってなるわけです。で、今からそのシチュエーションというか、あれを話します。で、告白は必要ないってことで先にこの本当の意味を言うんですけど、これはあなたからまだ相手が惚れてないのにクロージングをしてない告白をする必要はないよってことなんですよ。いいですか。告白ってのは相手に確認を求めさせるものなんです。確認させることが告白なんです。決してしないってことじゃないです、あなたが告白を。その相手が確認をしたくなるシチュエーションを作って、告白があなたがしっかりバチッとお伝えするっていうこと、これがすごく大事な恋愛テクニックです。で、そのシチュエーションは3つです。3つ、ほぼ3つに分かれます。ちゃんとステップ6までやって、キスまで行ったらば、キスの前に大体、ちょっと待ってと、私たちどういうこと付き合ってんの、私好きな人じゃなきゃキスできないって言われるか、あるいはエッチをする前に、これどういうこと、私どういう関係なの、私あなた私のことどう思ってるのっていうふうに確認されるか、あるいはエッチをした後に、私たちでどういう関係なの、あなたのことどう思ってるのっていうふうに聞かれるか、この3パターン、ほぼこの3パターンしかないんですよね。例外はないとは言い切らないですけど、まずないと思っていいです。で、全てのパターンに言えることなんですけど、そうやって女性に、どう思ってんの、これどういうこと、私のことどういうふうにあなた思ってるの、感じてるのって言われたらば、簡単で、そんなの好きじゃなきゃこんなことするわけないでしょ、付き合おうで終わりなんですよね。これが正しい告白なんですよ。いいですか。告白をは必要ないっていうのは、決してするなってことじゃなくて、相手に確認させてから、あなたから男らしくリードをして告白をしろっていうこと、これが一番一番大事で、一番一番女性が安心してその瞬間に一番あなたに惚れる最強の恋愛テクニックなんですよ。いいですか。最強の恋愛テクニックは告白です。ただし、やっぱり今ここまで聞いてね、思うと思うんですけど、その女性と付き合うって意味で、この全部をすっ飛ばして、普通の、要するに恋愛うまくない男性っていうのは、いきなりこの告白してるんですよ、じゃないんですよ。ステップ6までがめちゃくちゃ大事なんですよ。で、もっと言うと、今日話したやっぱ5とか6なんですよね。デートに誘うだったりとか、そのデートでのクロージングで、この辺ってのは本当に全ての過程がファイナルで学びます。そしてそれ以上にやっぱりステップ 1,2,3,4 も大事で、タイプ別、まあ、ちゃんとね、3つ目のタイプ、まあ、ここら辺もしっかりと把握してないと、結局好きな女性ってやっぱ落とせない、その確率がめちゃくちゃ下がってしまうし、曖昧な行為ですよね。この曖昧な行為もいろんなシチュエーションがありますし、いろんな、そして切り返しが戻れてないと、曖昧な行為って下手に恋バレした瞬間にもうそこでジエンドになってしまう。だから、ぜひね、この恋愛偏差値向上プログラムファイナルっていうのは、これ最後になります。これ売り込みだしセールスですって分かっててやめますけど、絶対にあなたに必要なんで、 今ね、好きな人と付き合いたい、どうしても落としたい、それからやっぱ勉強してるけどうまくいかないって場合は、これを買ってください、購入してください。絶対に未来が変わります、言い切れます。で、今ね、まあ、じゃあどこで買うんですかっていうふうにね、すごくすごく質問も実はいっぱい受けてきてますし、問い合わせもね、日々あるんですけど、一般販売中止してました。これ本当に去年の、年始か、去年の1月に、あ、ごめんなさい、年末かな、年始かな、ぐらいにまあちょっと販売をして、で、本当に期間限定で買ってもらって、で、ずっと販売して、販売を中止して、で、またたまにね、そうやってお問い合わせがあるときだけ販売をしてって形でやってきて、で、今回、3日間だけ本数限定で再販します。で、販売日時だったりとか販売開始の日時だったりとか、じゃあいつどういう風に買うのかみたいなことはね、後ほどメールでお話をします。で、これ本来はこれ値段29万9700円、30万円、高いですよね高いと思います。ただし僕、高いとは一般ので分かってるんですけど、分かってて言いますよ。ただし恋愛ってコミュニケーションを学ぶ学問だと思ってるんですよね。僕はコミュニケーションスキルというか、スキルを身につける学問だと思ってるんですよ。だから大学とか普通の学校行くのと全く同じものだと思ってるんですね。で、普通に大学行ったり学校行くのって運百万、医学部だったら何千万かかりますよね。それを考えたらば、一生使えるスキルだし、何よりもこの恋愛の問題を解決するってことはめちゃくちゃコスパがいい。みんな恋愛の問題でうまくいかなくて幸せになれてない、そしてそこに集中、そこに気持ちを持って帰って、労力を持って帰って集中できなくて仕事ができないとかってなってるわけなんで、だったらこれを解決してしまうことが一番の、僕はコスパだと思うし、一番の投資だと思うんですよね。だから30万って決して高くはないとか、そう考えたらば一生使えるし、一生幸せになるし、一生周りを幸せにできる、そういうスキルという意味では、この30万っていうのはすごくすごくね、払う価値がある、投資する価値があると思います。ただどうしてもやっぱりこれをね、払いたいけど払えないですっていう声 もう今まであったし、できなかったんで、で今回に限り、この3日間ですよ、この3日間に限り申し込んでくれた人に関しては半額にします。149,700円で、約15万ですよね。で、ただしこの3日間だけです。その後は30万円になってしまいます。しかも本数限定で販売します。そしてこれまでこの特典ってつけてこなかったんですけど、実はね、これ特典がたくさんあって、どんな特典があるのかっていうと、まず1つ目、これがアンチエイジングです。やっぱり若々しくいた方がいいし、それから実際問題、やっぱ見た目年齢ってすごく恋愛に左右するんですよね。それから健康に関して、これはそれで治るとか、僕はお医者さんでもないし、医学を勉強したわけでもないですけど、免許あるわけでもないけど、僕自身がいろいろやってきたアンチエイジングの方法とか、若返りとか、それから実際持てるような体作りっていうのを、そのジュースのレシピだったりとか、食べ方だったりとか、トレーニング方法とか、こういったものを細かく解説したのを1個特典でつけてます。それからもう1つ、 LINE です。やっぱり LINE に関する質問すごくすごく多いんですよね。どういうふうに LINE したいんですか、こういうシチュエーションどうしたいんですか、どう返したいんですかっていう、それに関する細かいテクニックに関する特典もこれはついてます。そしてもう1つ、やっぱり実際問題、お金が必要です。恋愛をしていく上で、それからただやっぱりモテる上でも経済力、ステータスでも大事なんですよね。だからどうやったらば年収1000万円になるのか、まあ、いわゆる年収1000万円って、まあ、僕はそれって人の価値基準なんで、そこまで行く必要もないし、まあ、逆にもっとあってもいいしと思ったりとか、まあ、基準っていろいろあると思うんですけど、ただ世間一般的にはやっぱりここのボーダーラインって結構なんていうのかな、そのすごいすごくないのボーダーライン、モテるモテるのボーダーラインになってたりするんですよね。だからどうやったらばあなたがそこまでいけるかっていう、まあ、僕自身がね、本当に起業して、本当にもう年収数百万のね、底辺から、こう、まあまあ、ありがたいことで、こう、何千万っていうふうにね、乗し上がっていくまでにやったプロセスっていうのを、あなたが再現できるような、どういうふうなね、道筋を立てていけばできるのかっていう、このロードマップを作ったね、特典もあります。そして、おそらくこれが一番大事な特典だと思うんですけど、告白リベンジです。やっぱりうちのお客さんっていうのは告白リベンジにでやっぱ来てくれてる方がすごく多いというか、ほとんどだと思うんですよね。で、本来は実際問題、僕のこの今やってないですけど、50分間の新規のコンサルで相談してくれたのに、その道筋だったりとかいろんなことを教えてたんですけど、もう僕自身今やってないですし、そのお弟子さんたちにお任せしてるんで、今僕自身やってないですし、それからやってる人もコンサルっていうのはさっき言った高額の長期のものしかやってないんですよ。でもそこでお話をしていた細かいやっぱり告白リベンジのステップだったり流れだったり、これを特典でつけます。 なのでこれらの特典全部つけてね、そしてこの未確認だけに関しては半額っていう形で販売をしますので、うん、ぜひ僕からの最後のこれはオファーだと思って受けてください。絶対に効果はないですということでね、すごく今日もね音声長くなってしまったんですけど、このファイナルの方のねに入ってくれたコミュニティとかもあったりするんで、そこでねまたお会いしてお話できることもね楽しみに今日はね終わりにしたいと思います。それでは最後まで音声を聞いていただきありがとうございました。